ティ大阪のストレンジャー団パラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャー団パラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、というわけで、今回は映画のコーナーですね。それも、I hate you 嫌いな映画のシリーズをやってみたいと思います。これね、嫌いな映画をとことんけなすっていう、こう、やつなんです、コーナーなんですけれども、意外とね、これ、喜んで聞いてくれる人多くて、僕も嬉しいなと思ってますね。で、この取り上げる映画たち好きな方にはすいませんとしか言いようがないんですけれども、今回はですね、1970年作品、ひまわり、イタリア映画ですね。こちらの名作を取り上げてみたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。はい、というわけでですね、この1970年のひまわりなんですけれども、まあ本当にもう名作として、一応誰もがね、映画の存在は見たことなくても知ってるような作品かなと思うんですけれども、この間もね、ちょっと職場の隣のおじさんとこの映画の話が出てきて、あれはいい映画だったね、もうなんか思い出すだけでちょっと泣けてくるような映画だねなんて言ってたんで、僕あの映画嫌いなんですって言えなかったんですけれども、ですね、僕はこの映画すごい嫌いなんですよ。なんかちょっと違うなみたいな、こうね、違和感大ありで、というわけで、今回はですね、このひまわりのお話をさせていただくんですけども、いつもはですね、映画のコーナーをお話しするときに基本的にネタバレはしないという方向で、お話をしてるんですけど、この映画に関してっていうかね、今回のこのポッドキャストに関してはネタバレ全開でベラベラ喋りますんで、ご注意ください。ちなみに、ララランドとの関連性みたいな話もするんで、ララランドまだ見てない方とか、あとネタバレされたくないという方は、ここでお切りください。で、ララランド鑑賞後に、またこちら聞いていただければ幸いかと思います。よろしくお願いいたします。というわけでですね、ひまわりなんですけど、僕20代の頃に、太陽がいっぱいとかね、あそこら辺のこうイタリア映画のこう名作と言われてるゴダールとかね、そういったのと一緒にちょっとまとめてこう見てた時期があるんですね。で、その時にやっぱり見たんです。でね、これ、まあ、名作と言われてる映画ですから、本当にね、ひまわり畑、地平線まで続くひまわり畑の美しい映像とかね、ソフィア・ローレンの存在感とか、やっぱり素晴らしい映画で、ひまわり、この作品のね、テーマ曲っていうのは本当に名曲だなと思って、すごく素敵なね、切ない曲だったりするんですけれども、僕はね、ちょっと正直この映画、ドン引きしちゃったんですよね。面白い映画ってオープニングから面白いってよく言われるんですけれども、ダメな映画ってやっぱオープニングからダメだなっていう、ちょっと俺には合わねえなっていうのがまあ多々あったりとかするわけですよ。で、面白い映画はオープニングから面白いっていう例で言うと、例えばララランドのオープニング、ちょっとね、別のポッドキャストでもお話ししてますけども、オープニングから泣いちゃったぐらい良かったし、あとはたけしのアウトレイジ、あれなんかもね、一作目なんか特にオープニングがすごく印象的なし、ビジュアルなんですよね。で、やっぱりもうオープニングがこうなんか予感させる、こうつかみのある映画っていうのはやっぱり面白い映画とか多いんです。で、ひまわりはその逆です。オープニングでこのソフィア・ローレンがね、彼氏とこう海辺でこうイチャつく、まだ幸せだったあの頃みたいなシーンがあるわけですよ。で、まあそのシーンでこう男がですね、ソフィア・ローレンの耳かなんかこうチュッチュッチュッチュッしてて、イヤリングを飲み込んじゃうんですよね。で、あー、イヤリング飲み込んじゃったっつって、もしあなたがソフィア・ローレンだったら、イヤリング飲み込んじゃったっていう彼氏にどういうリアクション取ります？え、大丈夫大丈夫って、なんか水とかあるから、みたいな。普通そうだと思いますよね。それがソフィア・ローレンは、私のイヤリング返してよって言ったんですよ。そこですかみたいな。やっぱりイタリア人違うなみたいな。なんか俺たちと違うなみたいなことをすごい思ったんですよね。で、まあそれは直接ストーリーにはあんま関係ないんですけど、なんか違うわみたいなことを思いながらこうストーリーが進んでてですね、まあちょっと戦時下なんですけれども、まあ彼氏がね、結局軍に駆り出されて、ソ連ね、ロシアに出兵に行っちゃうんですよね。で、帰ってこないと。で、ソフィア・ローレンがこうロシアまで行くわけですよ、彼を探しに。で、まあいろいろあって、で、結局彼はですね、ちゃっかりロシアから帰ってこねえなと思ったら、こいつちゃっかりロシアで家庭持って幸せに暮らしてるんですよね。ね、 ソフィア・ローレンかわいそうじゃんみたいな、ロシアまでね探しに行って、この人知りませんか、この人知りませんかって、やっと見つけたと思ったら、なんかのほらロシアの女の子ってかわいいじゃないですか、色白で、なんかこう色白のかわいいお姉ちゃん捕まえて、なんか子供までいて、でなんかこう丘の上の一軒家みたいな、幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたしみたいになって、みたいなでこうね、悲観に暮れてソフィア・ローレンがこう帰ってくるわけですよ。でまあそんなことがあったんだけど、結局この二人まあ再会するわけですよね、こっちで、パリで、パリじゃないや、まあこっちの方でとにかくヨーロッパで再会するわけですよ。で、なんかまあそのね、男側の方はさっき言ったみたいに、そのロシアでね幸せに家庭持ってるでしょ、そしたらソフィア・ローレンはソフィア・ローレンで、実は私も夫と子供がいるのみたいな感じで、で二人ともそういう立場で、なんかああでももう戻れないのねなんつって何それって、二人ともね、そのたまたまね、そのまあ、戦争がきっかけで生き別れちゃったことは不幸かもしれないけれども、それが例えばソフィア・ローレンがもうずっとそのまま一人であなたを待ってました、あなたのことが忘れられないで私は今でも一人ですとかだったら、それは切ないしかわいそうだけど、二人ともなんかちゃっかりなんか結婚して、なんかこうね、嫁や旦那や子供までいて、お互いそうなのにもう戻れないのねなんて、そりゃ戻れねえだろみたいな、何それっていう、すいませんね好きな方ごめんなさい僕はそう思ってしまったっていうだけの話ですから、なんだろうな、人生ってそういうもんじゃないですかって僕は思うんですよね。でララランドもちょっとそういう話なんですよね。結局そのライアン・ゴズリングとねエマ・ストーンがくっつくかなと思ったら、結局くっつかなかったわけですよ。でくっつかなかったんだけど、この二人がふっとしたことでたまたま再会をして、でもしこの二人があの時くっついてたらみたいなシーンがこうパーって出てくるわけですよね。だからイフの可能性みたいなのがビジュアルでこう具現化されてパーって出てきて、それはねちょっとこう切ないね。あ、なぜかっていうと、もうその二人が絶対くっつくんだろうな、幸せになるんだろうなと思って見てる、そのストーリー、ララランドの世界なんですね。それが結局そうはならなかったんだけど、この二人、やっぱり観客のほとんどはこの二人が幸せになって、ハッピーエンドになってほしいって映画を見ながら思ってるはずなんです。だけど、結局はそうならなかったんだけど、この二人がふっと再会した時に、それがブワーッとイメージで出てくるっていうのは、やっぱりキューンってなるはずなんですよ。それはわかる。で、しかも、こっちのララランドの方は、ライアン・ゴズリングは、まあ、描かれてないかもしれない、描かれてないだけかもしれないけど、まあ、少なくとも、まだ、エマ・ストーンのことは好きなんだよっていう感じなんですよね。で、エマ・ストーンの方はもう、それこそね、ちゃっかりこう、旦那と子供がいるみたいな感じなんですけれども、なんかね、そういう、でもね、結局なんだろう、そのララランドの時にも僕話したんですけれども、もし自分が二十歳の時にすっごいもうドンピシャのね、自分のことを好きでいてくれて、自分もこいつだったら一生一緒にいれるなっていう相手がいて、くっついたとします。だけどあんまりそういう幸せなことってなくて、その時は思っていても結局別れちゃったりっていう人の方が僕はほとんどだと思うんですね。なんかまあそうやってね、結婚して幸せな人ももちろんいっぱいいるし、そういう人は逆にっていうかね、すごい幸せだよな、いいなって、羨ましいなって思うんだけど、なんかそれができなくていい人の方が僕は圧倒的に多いかなって思っていて、結局そのまあ、ある雑誌のキャッチコピーで見事だなって思ったのもあったんですけど、恋愛は永遠って、いえいえって、カップルの9割は別れるんですよっていうキャッチコピーで雑誌があったんですよね、恋愛特集で。確かにと思って。そう。世の中のカップルってほとんどみんな別れるわけですよ。で、結婚したからって別れる人多いし、だから結局なんかその、イフの可能性に思いを馳せることの方が僕は多いんじゃないかなと思っていて、で、ひまわりなんかも、ね、もう戻れないのねって言いつつ、やっぱり結局そこでね、まあ、戦争が二人を 分け隔てちゃったっていうね、そういうのはあるけれども、それ戦争なくてもその二人は別れちゃってるかもしれないしね、戦争がなかったらその二人がそのまま結婚して幸せで違う人生があるのかって言ったら、なんかそうも言い切れないから、なんかもやっとするし、で何よりもさっきから言ってるように、この二人はこの二人なりの納得したパートナーと結婚して子供までいてっていう家庭を持ってるわけですよね。だからそんな中でなんかそのね、お互いそれ同士が再び出会ってもう戻れないのねって言って、そんな人5万といるでしょっていう、なんか僕はねすごく腑に落ちなくて、だからこのひまわりっていう映画がどこがこうなんか切ないのかよくわかんないってことになってしまいました。はい、うん、ということでですね、なんかイタリア人ようわからんなみたいなね、もうすいませんねということで、僕この映画ねちょっとあんまりダメなんですよ。で当時付き合ってる彼女にその話をしたらめっちゃ怒られましたね。あんたは何も分かってないって。そうかもしれません、すいません。ただ僕は今でも今言ったようなね、ここで話してしまったようなそういう思いを持ってこの映画を見てしまっております。でララランドもなんかその今この2016年2017年現代におけるそのちょっとしたそのひまわり的なテイストを持った映画かなと思うんですけれども、なんかそうだな、これが本当にねララランドもそして20年後みたいな感じで、なんかちゃっかり二人ともこう別の生活があってサクセスしててみたいなところであって、あの頃には戻れないねなんてなんか抱き合って泣いたりとかしてたら、僕はもうさーっと冷めると思うんですよね。わかるかなこれ、言ってることもう分かってまあ、10人が10人分かってくれなくてもいいです。ただ僕の言いたいことは、あ、俺はちょっと意見違うけど、あ、こいつの言いたいことはこうなんだなっていうところぐらいが一致すればいいんで、まあ、とにかくもうこのコーナーはとにかく俺の嫌いな映画はなんで嫌いかっていう話をしたいからやってるんで、まあそういうコーナーですからご了承ください。なんだこの終わり方ということで、まあ、今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーの中でも、こっちちょっとシリーズ化してる I Hate You 嫌いな映画の、コーナー、そして、取り上げた作品は1970年のひまわり、そしてちょこっとララランドという形でお送りいたしました。それではまたー。